この時間は地元ラブなリポーターが区内のさまざまな活動を取り上げています。今回は8月31日日曜日に葛飾シンフォニーヒルズのアイリスホールで行われましたゼロから感じるクラシックコンサート第2回ゼロカルテットクラシックコンサートの模様を佐藤文江がお伝えします。8月最後の日の夜、明日から学校というお子さんも多い中、家族連れの方やご高齢の方までたくさんの方が弦楽器の響きに酔いしれていました。ゼロカルテットとは葛飾区と音楽の都ウィーンのフロリズドルフが友好都市関係であることに深い縁を感じた音楽家の方が結成したグループです。葛飾区とウィーンをつなぎ葛飾を音楽の街にしたいという熱い思いを胸に活動しています。実は本番の前リハーサルが行われているところにお邪魔しました。和やかに行われつつも本番前の緊張感も感じるリハーサルとゼロカルテットの皆さんによる座談会の様子をどうぞお聞きください。
ダルセニョのとこは今くらいリントしない、
パンパンパンパン、
そうですね、
いいやん、
でも一個だけお願いがあるんですけど、だって多分ビオラとファーストなんだけど85の2拍目のパンパンパンパンパン、
ごめんって、
ここめっちゃ時間かかる、
ごめんって、
待って、
うん、
パンパンパンパン。
第2回ゼロカルテットクラシックコンサートってことですが、はい、これ皆さんはゼロカルテットっていうグループなんですか？
一応そうです、はい、あのゼロカルテットっていう名前がずっと生きてて、ここのバイオリン2人はほぼずっと一緒なんですけれど、今回はそのチェロと、ビオラに新しいメンバーを迎えてという形、あとプラスコントロバスも入れてみてということで、今回はまあメンバーとしては初めてですね。
あの今メンバーの方5人いらっしゃいますが、自己紹介をお願いします。リーダーの方は、
あ、リーダーは私私があのセカンドバイオリンをクラルテットで弾いている池上和樹と申します。
ファーストバイオリンを弾いております松岡聖奈と申します。
ビオラの田子桃子です。
チェロの宮野原陽太と申します。
コントラバスの高橋聡太です。
普段皆さんどんな活動されてるんですか？
バイオリンの2人はウィーン国立音大というところの学生を現役でやってるんですけれど、その2人とも秋からオーケストラの仕事が決まっていて、松岡聖奈はウィーンに残って、私は隣国 の, あのスロバキアの方に引っ越しという形になるんですけれど、まあ、2人はこの夏はちょうどその転換期というか、こうこれからこうまた全然違うところに行くっていう、まあ、学生が終わったっていうところが一個大きいですかね。もう夏休みは帰ってきたら、休みの間はだいたい帰ってきて葛飾でこうやっていろんな演奏の仕事というか、あの街の音楽隊もありますし、いろいろやらせていただいているの で, で夏はあの去年に引き続いてこのゼロから感じるクラシックコンサートっていうのをまあ続けていこうということでやってるので。
3名の方は普段どんなことをされてるんですか？
頑張って生きてます
どういうこと？
間違いない
それはみんなそう、
みんなそう。私は1年半前に大学を卒業して、今はフリーの音楽家として活動してるんですけど、まあ、その中でも室内楽をやったり、まあ、オーケストラにたまに行かせてもらったりしながら過ごしております。
だいたい同じような感じで、今は東邦学園大学の院の修士1年で、院生で学校に通いながらいろいろやらせていただいて、
私はあの、まあ、同じくフリーランスの、まあ、音楽家としてやらせていただきつつ、東学園大学の、まあ、委託演奏員みたいな授業のお手伝いをする、まあ、あの人間として働かせていただいたりとか、まあ、あとあの会社員もやってますっていう感じです。
なるほど、
はい、個性が強い子がものすごく多くて、
なんか言っちゃいけない、
そう変だって言いたくなるんだよ。
個性が強い、
そう個性が強くて、
まっとうに人生を生きてるみたいな子がいないって言ったらいいんです
よ、言ってたら乗るよ
みんなそれぞれ自分を生かして生きてるなって思う、それを言いたかった、まっとうじゃないっていうのは悪い意味じゃなくて全然、ねえそうじゃない、
こんなのみんな個性の塊ですよ、みんなそれぞれ個性しかない、個性があるのに協調性があるっていうところが面白くて、その室内楽ってやっぱり人数が少ないアンサンブルのことをまあ クラシックの中では室内楽っていうんですけど、室内楽をやる人って人数が増えれば増えるほどちょっと複雑になっていて、例えば2人だったら1対1でこうしようああしようって話し合えるんですけど、今回みたいに4人とか5人とかだと4人の意見が完全に二分することもよくあるし、でもそういう中でじゃあこっちをやってみよう、あっちをやってみようって、こういろんなものを試しながら、ああじゃあこれやろうっていう一個の道を見つけていくっていう作業が室内楽でもすごく大事 でそれがこの5人はそれがすごくできる、そういうことをちゃんと訓練して練習、そういう経験をすごくいっぱい積んできてるメンバーだと思うので、そういう意味では協調性があると言って差し支えないと思います。
あとなんかリハーサルも見学してて、こう和やかな雰囲気なんだけど、こうカンカンガクガクの議論も行われていて、
はいはい、そうですね、いつもそんな感じです。
メンバーのお二人今ウィーンに住んでらっしゃるってことですが、はい、葛飾区とウィーンって実は知られざる関係があるんですよね。
そうですね、ウィーンと葛飾はもう結構長い友好都市ということで、まあ、葛飾区お住まいの方はご存知の方も多いと思うんですけれども、トラさん男はつらいよをからこうゆかりができて、ウィーンのフロリスドルフという区と東京都の葛飾区が友好都市ということ で我々はその一応ウィーンにいるので、その日曜の友好を音楽で深めるという役割というものを一応担いつつという形で、はい、やらせていただいていると、
はい、葛飾区の方に伝えたいこととかありますか。
まあ、せっかく友好都市ということでウィーンとこうゆかりが古いゆかりがあるので、もう少しなんだろう、ウィーンに興味を持ってほしいというところ、うん、でそこからさらにウィーンはやっぱ音楽の都として世界中で知られているところであるので、そういうウィーンの音楽とかをもうちょっと気軽にその区民の方が聴ける環境も作りたいし、例えばウィーンフィルがこの間日本ツアー来ましたけれどシンフォニーヒルズには来てなかったりとかするので、まあいろんな事情があるんだと思うんですけれど、そういうウィーンの人がもっと葛飾にも来て演奏してほしい、例えば音楽だったら演奏してほしいし、でそういうものを葛飾の人も、あ自分たちの友好としてはこういうことやってるんだな、こういうものが有名なんだなっていうものをあれになればいいかなと思って、今回 そのゼロカルテットのコンサートだったり街の楽隊だったりというのは、はい、やってるって感じですね。今現時点でもいろんな、例えば新トラさん祭りで先週も弾かせていただいたりとか、保育園で弾かせていただいたりとか、こう少しずついろんなところで機会をいただいているので、こうやって、まあ、ウィーンの人間が日本に帰ってきてこういうことをちょっとずつやり始めて、少しずつ浸透していけばいいのかなと思ってます。僕たち葛飾町の音楽隊っていう名前をつけて、街中で例えば青戸駅の目の前とかで演奏させていただいたりもしたんですけれども、青戸駅前でクラシックガチガチのクラシックを弾いてた時にもやはり足を止めて聴いてくれる人っていうのはやっぱり結構思ったよりいてですね、で、あやっぱりクラシック音楽が流れてれば聴いてくれる人がいるっていうことはすごくやるたびに実感する部分ではあって、葛飾の方に向けてやってる時にそうやって聴いてくださる方は結構いっぱいいらっしゃるので、やっぱりやってよかったなと思うし、そういうふうにちょっとずつこうクラシックはもう意外に面白いんじゃないって興味持ってくれる人が増えればなっていうところですかね。
葛飾とそのウィーンが友好都市というところで、なるべくこう選ぶ曲目が毎回オーストリアだったりウィーンだったりというものを選べるようにとは、毎年考えていて、去年は例えば前半が全部ウィーンゆかりのものと、あと葛飾ゆかりのもの、例えばトラさんだったりとか歌謡曲じゃないですか、あれを、あえてクラシックの、本場がヨーロッパにある楽器でその日本のそういう、歌謡曲を演奏してどういう響きになるかとかいうのを去年はやったんですけど、今年は、特に後半がガチガチに、オーストリアプログラムというかプログラムの選曲とかでできる限りこうウィーンを身近に感じていただけるようにそういうところを楽しんでいただけたら嬉しいなと思ってます。
葛飾っていうウィーンという都市で弾かせてもらえてありがたいなと思うし、ウィーンの2人とウィーンの曲を弾けるっていうことってあんまりやっぱ普段日本にいる上でないので嬉しいです。
こういろんな町ぐるみになってこう施設とかいろいろお貸しいただいて、こう町の人たちがみんなでこうやろうとしてるっていうのはすごいいい環境だなっていうふうになかなかないなっていうふうに思うので、そういうのをこれからもすごい大事にして僕らも演奏でいろんなことを届けていけたらなっていうふうに思います。
コントラバスがこう室内楽の演奏会に参加させていただくことって結構珍しいのかなと 思ってまして、あのお客様には、まあ、単純にそのコントラバスが入るとどういう響きになるのか、弦楽四重奏っていうのはまあ一つの音楽の完成形だと言われているので、そのコントラバスが入っている前半っていうのは面白い部分もあれば、なんか邪魔じゃねみたいに思うところもあるのかなと、まあ、そういうなんか変化をまあ単純に楽しんでいただけたらっていうところと、個人的にあの私の先生の先生がウィンフィルの方だったので、まあ、自分のその血統というかその流派 あのゆかりがあるウィーンと、まあ、その葛飾とでウィーンのお二人と弾けるのは非常に楽しみなので、自分自身も楽しみたいと思っております。はい、
お待たせいたしました。ゼロから感じるクラシックコンサート第2回ゼロカルテットクラシックコンサートの模様をほんの少しお送りします。池上さんの解説も聞きどころです。
はい、皆様こんばんは。ご紹介に預かりましたゼロカルテットと申します。このゼロから感じるクラシックコンサートは、昨年に続き2回目の開催ということになりました。さて、我々ゼロカルテットは、全てはゼロから始まるというような言葉をモットーにですね、お客様の予備知識がなくても、ゼロから楽しめるクラシック音楽をお届けする、そういうことで、活動をしております。そしてこのコンサートのお名前の通りにですね、直感的に音楽を感じていただけるよう、今日はいろんな角度からの MC を、させていただきたいと思っております。大事なポイント、この感じ方というのは人それぞれであって、答えがない、パンパパンの方が聞こえる人にはそう聞こえますし、フンフフンに聞こえる人にはそういうふうに聞こえると、別にそれはどっちかが答えということを言いたいわけではないんですけれども、ただ、フンフフンに聞こえる人にはパンパパンにも聞こえないし、その逆もしかりということで、ここが結構不思議で面白いところ、楽器の音楽で言葉はないのに鼻歌にした時にしっくり来ない音があるというところが、結構面白いんじゃないかなと私は個人的に思っていて、クラシック音楽の元音楽の音、もしくは楽器の音を聞いた時に、こういう違和感、パパンパパンって聞こえるけどフンフンには聞こえないみたいなのが、実はクラシック音楽を、感じて心が勝手に聞けているというか、イメージができてしまっているという証拠なのではないかと思っているわけであります。
ゼロカルテットクラシックコンサートの終演後、メンバーの皆さんはロビーでファンの皆さんにご挨拶をされていました。私はバイオリンご担当の松岡聖奈さんとお話をすることができました。
緊張した
してたんですか？全然わかんない。
してますよ。いつもすごい手震えてるから。でもお楽しみいただけたらもう本当幸いなんですけど、でも最後やっぱり皆さんがやって手拍子でアンコールでみんな手拍子してくださって、あ、なんかこういう時のためにやってんなって思うのですごい嬉しいです。
コンサートを楽しんでいたお客さんに感想を伺いました。
めちゃくちゃ良かったですよ。
普段はクラシックがお好きだったりするんですか？
オケ中心だったんだけど、オーケストラ中心で、いつもホールがでかいホールなわけじゃないですか、サントリーホールだとか。
距離が近かったですよね。
そう演者がアイコンタクトでね、そういう表情が見れて、素晴らしい演奏でね、すごい楽しめました。身近にね、 こうバイオリニストの2人は向こうにいるわけでしょ、頑張ってほしいなと思って応援したいなと思います。
どうだった？音楽は普段やるんですか？お好きですか？
ないんですけど、小学校の体育館で一回聞いて、でどうしても見たいって言ってきました。はい。
どうだった？すごかったね。やってみたいって思った。恥ずかしいですね。素晴らしい演奏でしたけど、どうでしたか？
どうでしたか？
どうでしたか？
恥ずかしいですよね。恥ずかしいですね。
今日どうしていらっしゃったんですか？
ヴァイオリンの方、青戸駅で演奏してるのを見て素敵だったんで。
音楽がもともとお好きだったとか。
あ、好きですね。ピアノはやってました。弦楽器はこういうの初めて見ました。四重奏みたいなのはすごいすごいものを見させていただきました。葛飾で ね、
なかなかないです
ね。なかなかないと思います、こんな一番前で見させてもらったし。
ね、音楽好きですか？
はい。まあ全部すごかったです。
以上、第2回ゼロカルテットクラシックコンサートの模様を佐藤文江がお伝えしました。暑さも山場を越えて秋が少しずつ近づいてきましたが、芸術の秋、音楽の秋、クラシック音楽に親しむのも素敵な過ごし方なのではないでしょうか。今回お伝えした様子は葛飾 FM ホームページのリポーターブログにたくさんの写真を掲載していますので、こちらも合わせてご覧ください。葛飾リポート、次回は葛飾区交通安全区民の集いの模様をお伝えします。お楽しみに。